サムエル記の中で最初イスラエルはすごい霊的にダウンをしてるんです。もうすごく暗黒の時代になっていきます。でその時にそのイスラエルをまた霊的にこう引き上げるのがサムエルの働きでした。だから先ほど言いましたように戦争が起こった時に敵が攻めてきた時にみんながですねサムエルに祈ってください、私たちを助けてくださいっていう彼の祈りにすがるというですね、だからやはり祈りっていうのはそれほど素晴らしい、また力あるものだ、また生きているものだということを思います。で今日のところは祈りについてなんですけども、特に祈りの力ということを言いましたけども、まずお祈りって何かなとまず思います。お祈りっていうのは何なんでしょうか。よく祈りましょうとか祈りなさいとかですねよく言います。よく祈りということをこう大切に言うので、さあ祈りましょう、さあ皆さん祈りましょう、何かあったら祈ってますよってこうよく言いますね。そのじゃあ祈りって何でしょうか。なぜ祈りを必要なんでしょうかっていうことなんだと思います。詩編のですねちょっと詩編をちょっと読んでいきますと、詩編の例えばですね13編を開けていただきますと、詩編って大体祈りですよね。祈りの言葉です。まあ、ちょっと例えばということで、詩編の13編ですねちょっと読んでいきますと、詩編の13編、指揮者のためにダビデの賛歌。主よいつまでですか、あなたは私を永久にお忘れになるのですか、いつまで御顔を私からお隠しになるのですか、いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。私に目を注ぎ私に答えてください。私の神主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように、また私の敵が俺は彼に勝ったと言わないように、私がよろめいたと言って私のあだが喜ばないように、私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえ、という詩編があるんですね。ここでダビデはどういう状態にあるかというと、まず彼は私を忘れたんですかって言ってます。でいつまで御顔を私からお隠しになるのですかって言いますね。だから彼はここで非常に苦しんでいることがわかります。非常に苦しんでおります。二節の後半もですね、私の心には一日中悲しみがあります。そしていつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。つまり彼がここで苦しんでいる理由が敵がいるということですね。敵が私をこう攻撃してくる、そのところに彼は非常に苦しんでいるわけです。だから助けてください、助けてくださいと祈っているわけですね。で最後の6節に、私は主に歌を歌います、主が私を豊かにあしらわれたゆえって言葉が出てきますね。私は主に歌を歌いますという言葉が出てきます。じゃあダビデはここで問題が解決したんでしょうか。敵がもうやっつけられたんでしょうか。彼は助かったんでしょうか。どうもそうではないようなんですね。で私たち祈りって何だろうなと思って、これはダビデの祈りですよね。ダビデの祈りです。助けてください、主を助けてくださいっていうダビデの祈りなんですよね。でも彼は最後に何を歌ってるかというと、主に歌を歌いますって言うんですね。つまりここで彼はすごくこう感謝している言葉を言ってるわけですよ。じゃあ問題は解決したんでしょうか。 解決していないんですよね。じゃあなぜ彼はそこで最後に死に歌を歌いますということができたんでしょうか。さあこれがですね、祈りというものの姿なのかなと思うんです。私たちはね、よく祈りますね。祈るときに、主よこうしてください、ああしてください、神様私はこういうことで困っています、神様どうかこうしてくださいということをこう祈ります。そして祈りが応えられると感謝しますですよね。でも答えられないとき、やはり私たちはなぜ答えてくださらないんですか、なぜ私あなたに答えてくださらないんですかという、ここのダビデと同じ祈りをしますよね。でその問題が解決したらいいんですけども、意外と私たちって祈ってることってなかなか聞かれない、いつまでたってもこの問題が終わらないっていうことがありますですね。いつまでたってもこの対人関係で悩む、家のことで悩む、仕事のことで悩む、これが尽きないですね。でこれさえ解決できれば、仕事とか家庭の中でもこれさえ解決できれば全てうまくいくのに、で今このことで、このことで私がなぜずっとこう苦しまなければいけないのかっていうことで、やはり私たちは祈っていきますよね。でその結論は何か、私たちが求める結論は何かというと、祈りが聞かれるということです。問題が解決するということですね。そしたら感謝しますですよね。ところがですね、ダビデはこのところで問題解決していないんですね。多分してないんだと思います。あなたは勝利を与えてくださいましたとかいうことよりも、4節にはですね、また私の敵が俺は彼に勝ったと言わないように、私がよろめいたと言って私のあだが喜ばないように、で5節に、私はあなたの恵みにより頼みました、私の心はあなたの救いを喜びますですけども、あなたは私に勝利を与えてくださいましたとか、私を救ってくださいましたとかいう言葉はないんですね。あなたは敵をやっつけてくれましたとかね、そういう言葉がないんですね。でもないんですけれども、彼は私は主に歌を歌いますという喜びの言葉を最後に言うんですね。実は詩編ってこういうパターンっていくつかあるんですよ。他にもあるんですよ。私は今こういう状態で苦しんでいます、私はこんなことで悲しんでいます、私はこういう敵が私をこう攻めてきます、助けてください、助けてください、でも最後に感謝します、あなたを賛美しますという言葉で終わる詩編というのはあるんです、ね、いくつかあるんですね。そういうことを思っていくときに、祈りって何だろうと思うんですね。答えられない、まだ答えを受けていない、でも賛美できるようになり、主を褒めたたえることができるようになっていく、そのダビデのこの心境の変化っていうのがあるんですね。最初はすごい苦しんで苦しんで苦しんでるけども、最後にあなたを賛美しますというこの変化なんですね。変化してるわけですよ。問題解決してないのに、なぜ彼がそれができるようになっていくか、そこに祈りの力っていうのがあるんだと思います。祈りの力なんですね。私たちは祈りっていうのは自分の願いを聞いてくださるというのが祈りだと思っています。問題が解決できるように、もちろんそうですよ、もちろんそれはあるんですけれども、もちろんそうなんですけれども、この祈りっていうものはこの一瞬にして聞かれるものってないじゃないですか。主よどうかしてくださいってパッと聞かれるってことはないんですよね。祈りっていうのは大体がこうずっとこのことを私はずっと苦しみ続けている、その祈りがずっと続くんですよね。なかなか答えが与えられない、その祈りがずっと続くんですね。でも最後に賛美しますっていうふうに変わるんですよね。で、じゃあその私たちクリスチャンの祈りってなんでそういうふうに変わることができるかなんですよ。問題解決しないのに、主を賛美します、あなたを褒めたたえますというふうに変わることができるかなんですよね。つまり祈りっていうのは 私のこの願いを神様が聞いてくださるということが本当の意味ではなくて、もっと違ったところに祈るということの意味があるのではないかなと思うんですね。じゃあその祈りの意味って何かというと、祈りは神様との交わりなんですよ。神様と交わること、それが祈りなんですね。ただ自分の願いをこう言って、こうしてください、してください、あ、聞いてくださいました、感謝です、聞かれません、神様まだ聞かれません、どうしてですかっていうことじゃなくて、こう祈ることを通して神様とこう交わっていくこと、これが祈りの本当の姿ではないかなと思うんですね。そして祈って祈っていくうちに、神様ってこういう方なんだってことが分かってくるわけなんですね。神様という方は本当にこういうお方なんだ。で、何が分かるかというと、私と共にいてくださる神様なんですね。そして全てを益としてくださる神様なんですね。その神様が共にいてくださる、私の主である神様が共にいてくださる、そして神様との深い交わりの中から祈りに変化が起きてくるんですね。神様とこう深い交わりを持つことによって、ああ、神様は本当に生きておられ、私と共におられ、私のことをちゃんと理解してくださっている方なんだ。そこから賛美が出てくるんですね。そこに問題が解決されていようと、されていまいと、されていなくても、神様は私をこのように愛し守ってくださる方なんだということが分かったときに、今の問題が解決されてなくても、あなたを褒め歌います、そして問題が解決されていなくても、そこに喜びがあり、問題が解決されてなくても平安な心が与えてくださり、問題が解決されてなくても希望を与えてくださる神様なんですね。それが分かるときに、私たちは神様を賛美できるんですよ。私たちは問題が解決されて初めて賛美できると思うんですけど、と思ってるんですけども、そうじゃないんですね。問題が解決されて賛美するんではなくて、されていなくても主が共にいてくださるということに、私たちは主を賛美できるんですね。だから私たちは、あ、これはだ、これはこうだという不平不満を神様に並べるんではなくて、そこに感謝しますという言葉が出てくるんですよね。ヤコブ書に戻りますけれども、ここでヤコブのですね、今日のところでヤコブは一体何を言ってるかというと、祈りの力って言いましたけれども、祈りというものは、ここにですね、13節に、5章の13節に、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい、喜んでいる人がいますか、その人は賛美しなさいって言います。あなた方のうちに病気の人がいますか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたら、その罪は許されますって言うんですね。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力がありますと言うんですね。祈りってここで何を言ってるかというと、一つは神様との交わりですよね。そして祈りというものの中に、この14節には、病気の人がいたら教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいってあるんですね。このオリーブ油っていうのは、当時はですね、病気になったりするとこう塗るんですね。そういうこのオリーブ油を塗るという習慣がありました。つまりこれ、私たち今で言うなら薬ですよね。だから例えばね、病気の人がいた時に、その人をですね、祈りによって癒すとかね、祈りをすればこの病気は癒されるんだとかね、そういうのとまた違うんだろうなと思います。もちろんここにオリーブ油とありますから、この必要な薬とかね、必要なものは使っていいんですけども、そうやって私たちも病院に行きますしね。ただその中でやはり祈りっていうのはやっぱりなければならないんですね。薬が治すよりも、薬を通して神様がこう癒してくださるという信仰なんだと思います。そしてここに長老を招いて、だからもし皆さん病気の人がいたら、行ってくだされば、行って一緒に祈ります。で、その子はですね、そういう人たち、そして次にはですね、16節には、 あなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさいっていう言葉が出てきます。祈り合う時にですね、互いにこの罪を言い表し互いのために祈りなさいっていうのがあります。祈りというのは人と人との交わりの中においても大切なものなんですね。人と人との関係の中においても祈りはその二人をつなぐものであります。互いに罪を言い表すっていうことは告白するわけですよ。祈りの中に実は私はこういう思いを持ってました。だからその祈り合うという時にですね、祈り合うという時に私本当にこの私はあなたのことをこう思ってました、いや私もあなたのことをこう思ってましたとかいう告白も出てくるっていうことですね。で互いに許し合うということです、ね、罪を言い、なんていうんですかね、悪いところをずっと言うということではないんですよ。祈り合うということは私は あなたのこういうところが悪いんですということよりも私はあなたにこういう思いを持ってましたということの告白なんですね。あなたはこういうところが悪い、こういうところが悪い、こういうところが悪いということじゃなくて、私自身があなたに対してこういう思いを持ってました。つまりこれは罪の告白なんですよ。でも互いにそれをするときに、互いに祈りにおいて許し合えるということです。だからそういう祈りには、互いの交わりを回復する力がありますということですね。だからいろんな問題あったときに本当にお互いに祈り合えばいいんですね。つまり祈りにはそれだけの力があるということです。ちょっと次にその例としてですね、例えばそうですね、さっきのハンナの話が出てきましたけども、ハンナがですね、さっき子供が与えられますようにと祈っているところがありますね。でもその時に彼女は、もう本当に苦しんで祈ってたんですね。子供が与えられますようにそのもう一人の奥さんからねいろいろ攻撃されたりして非常な悲しみの中にあって一生懸命祈ってた時に祭司エリが来ますね。そして何を祈ってる、最初は酔っ払ってると思っていくんですけども、その時に私はこういうふうにもう苦しんで祈ってるんですって言った時にエリがね、神の祝福がありますようにっていうね、このエリが言葉をかけてくれたその後なんですけども、ハンナの態度が変わるんですね。彼女は喜びながら帰っていくんです。じゃあ子供が与えられたんでしょうか。与えられてないんです、まだ。ただ祈ってるだけなんです。でその後ハンナはもうそれ以前のようではなかった、つまりそこにもう与えられるという確信を持っていくんですね。で祈りの力っていうのは確信を与えてくれます。もう一つは、そしてまだ子供ができていないのにそこに神様の約束を信じきるという心が出てきます。やはり祈りっていうのは人を変えるのは、私たちは結果を見て初めてこうそうなんだやっぱりなとか思うんですけども、結果が出ていなくてもそこに喜べる力がある、信仰の力を持つことができるわけですね。そしてもう一つ、使徒の16章、使徒の働きの16章を見ていきますと、先ほどのヤコブ書の中でですね、喜んでいる人、苦しんでいる人は祈りなさい、喜んでいる人は賛美しなさいということがありました。使徒の働きの16章の19節から、使徒の働きの16章の19節から、彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない 風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、監修には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監修は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました監視は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウルは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを取り、駆け込んできてパウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。監視はその夜、時を移さず二人を引き取り、そのうち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けたということがあるんですね。ここにパウロとシラス、この二人がですね、全く違うことで、無実の罪で捕まるんですね。そして、23節に何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れます。無実の罪で鞭を何度も打たれるわけですね。私たちその時どう思うでしょうかですね。ここがですね、クリスチャンの、神様を信じる者の普通の人と大きく違うのは、祈りつつ賛美ができるということです。ですね。普通ならば、私たち普通ならば、全く関係ないことでこう訴えられたりとかですね、するときって、祈りと賛美っていうのは出てきませんよね、普通はね。私前本当にこ大阪にいた時に新聞配達をしててオートバイに乗ってて、そこに止まってた車にちょっとぶつけたことがあるんですよ。ほんのちょっとで、お店の人はもういいんじゃないこのぐらいとか言うぐらいだったんですけども、ちょっとその人に謝って、それで警察に行って自己証明取って、それでこう保険で降りて、保険でこうなんかしようとしたんですね。で警察に行ってその話をしてた時にですね、警察の人がなんかすごい理不尽なことを言い出して、なんて言われたか忘れたんですけども、ちゃんと謝れって言ったのかな、なんか言われたんですよ。そうしないと自己証明出さないって言われたんですね。さすがに自分もちょっと、この大阪府警の警察はとちょっと思いましたけども、なんかそういう理不尽なことを言われるときに、私たちはこう何て言いますかね、こう正しく、それでも感情的になりやすいときですよね。ここでもパウロとシラスは悪霊に疲れた女の人を癒してあげたんですよね。それでその悪霊に疲れた女の人によって商売をしてた人たちがもう儲けができなくなるっていうんで、パウロとシラスを訴えるわけですね。要するにパウロとシラスにとったら全くの無実なんですよ。悪いことしてないわけですよ。でもそれで人々が訴えられて、商売できなくなった人たちから訴えられて、鞭を打たれるわけですね。そういう時って後でね、パウロはね、この時に釈放される時にローマの市民をそうやってやっていいのかっていうのはちょっとそれで謝りに来たっていうことはありましたけれども、でもそうやって鞭打たれたその夜に祈りつつ賛美をするということができるというところに、私たちの信仰の素晴らしさがあるんだと思います。でなぜそれがそういうふうな、私たち普通何かこうされたとき、悪いことされたときに不平不満は出ます。でもこの二人は不平不満ではなくて、神様への祈りと賛美なんですね。 じゃあなぜこの二人はそういうことができたのかですよね。なぜ二人はそのことができたのか。で、パウロの生涯を見てみますと、パウロがイエス様を信じた時から常にこう神様に祈っている姿があります。ダマスコの途上でイエス様に出会った時に、彼はすぐにアラビア の荒野に行って、彼は実はそこですごい祈りの時間を持つんですね。神様との交わりの時間を持つんですね。そして彼は用いられてこう伝道に行きます。そういう祈りの習慣、そして神様と常に交わる習慣を持っていくときに、何かされたときにも祈りと賛美が出てくる。祈りは出てくるんですよ。神様助けてくださいというのはね、神様どうかしてください、神様救ってください、祈りは出てくるんでしょうけどね、賛美が出てくるかということですね。賛美って普通ね、神様あの人どうかしてください、あの人をどうかやっつけてくださいとか、そういうんじゃなくて、賛美っていうのは、主はあなたを褒めたたえます、あなたを本当に感謝しますというのは賛美ですよね。こういう状態になってそれができるのか、それは彼らが本当に祈りの生活にあったからこそ、彼らにとってみたならば何があっても祈りと賛美ができるっていうことだったと思うんですよね。私たちはだから先ほどのダビデと同じなんですよ。ダビデの詩篇と同じなんですよ。助けてください、どうかしてくださいと言いながら最後に主を賛美できる。そういうふうにこう祈りの力っていうのは、ただ私たちの願いが聞かれるとかそういうことじゃなくて、私自身を変えてくださるっていうことなんですね。何があっても主に祈る、賛美できるものに変えてくださる、それが祈りの力なんですね。だから祈りというのが、ただ単に私の願い事を聞いてくださる神様だけだったならば、この世の宗教とは変わらないんですね。この世の、いつも正月に行ってみんながやるようにですね、お金をお賽銭投げて家内安全、交通安全、なんだかんだというね、そういうものと変わらなくなるわけです。でも私たちの祈りというのはそういうものじゃなくて、神様との本当に個人的な交わりになるんですね。そして神様との交わりを通して、その交わりが深ければ深いほど、何が起こったとしても最後に賛美できるものに神様は私たちをこう変えてくださっていく、そこに祈りの力があるんだと思います。例えばここでパウロは殉教したとしても、彼は賛美をしながら殉教していったと思います。そうするならば、私たちはこうされているからダメなんだとかね、こういう状態が悪いとかいうよりも、こういう状態であっても、人にこういうことをされても、主よ感謝しますという言葉が出るんですね。だからいつも喜んでいなさいって言葉あるじゃないですか。絶えず祈りなさい、ごめんなさい、絶えず祈りなさいですね。いつもこのなぜ賛美できるか、祈りの中における神様との交わりなんですね。人との交わりじゃない、神様との交わりの中で、その神様によって祈りの時間に私たち自身がこう変えられていくということなんです。だからこそ祈りっていうのは、世の中の祈りとは違って、神様との個人的な交わり、そしてその個人的な交わりによって、私たちが練り清められてこう変わっていく姿なんですね。そこには、何があっても主を賛美します、何があっても主をあなたを褒めたたえますというものに変えられていくという、そこに祈りの力っていうのがあるんだと思います。ですからヤコブ書の中のようにですね、なぜ互いにこの罪を告白し合うことができるんですか。それは祈りによって私自身が変えられたからです。その時に、私がじゃなくて、私は本当にあの人に対してこういう心を持ってしまった、許してください、でそう言って互いに許し、互いに許し合うことによって、互いがもっと愛し合えるようになっていく、そこに信仰の成長というのがあるんだと思います。祈りというものを、私たちはただ単に願い事をすることだっていうふうに取るのではなくて、祈りっていうのは神様と個人的に交わり、そして私の願いを言いながらも私自身が変えられていくということだと思うんですね。だからイエス様がそうですよね。ゲッセマネの園の祈りの中で、できたらばこの杯を私から取り除けてください、十字架にかかるということを、ね、できたらしないでいいように、でもあなたの御心がなりますようにというふうに祈っていきますよね。やはりこう自分の願いというよりも、 神様の御心を求めていく。本当にその祈りの中でイエス様は葛藤していきますよね。だから祈りっていうものは本当にその葛藤もあるけれども、でも最後に私たちを神様は変えてくださる、賛美するものへと変えてくださる。本当にそこに大きな祈りの力があるんだということを思うときに、私たちは祈りっていうものをだから大切にしていかないといけないと思うんですね。だから祈りっていうこと、本当に祈らないと神様との交わりがなくなって、神様によって私自身がこう変えられていくってことはないわけですよね。祈りがあって初めて私たちは、私たちも変わっていくことができるんですね。だから祈る時間っていうものを、忙しくてもね、少しの時間でもこう取っていく、神様との交わりの時間を持っていく。だから祈りの中には御言葉を読むってことも入るんですよね。御言葉を読むことによって神様の話を聞く、そしてまた祈りによって私たちの思いを神様に告げる、そういうこの交わりがあってこそ私たちの成長なんだと思います。だからこそ本当に祈ることを大切にしていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日は祈りについて見てきました。私たちは本当に祈ることを大切にしていくことができますように。祈りには力があります。そして何よりも私を変えてくださる力があります。それは神様の前に何があっても主を賛美する者へと、主への信仰を大切にすることができる者、主を第一にできる、本当にそのように私たちを変えてくださる力があります。どうぞ私たちはただ自分の願い事を言うだけではなく、本当に神様によって自分自身を変えていただけるように、本当にその祈りの中で神様との交わりを大切にしていくことができますように導いてください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。